ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi DhammamSaranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani. Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani. Sikkhapadam samadhiyami.Sumichachara velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kame Sumichachara velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani. Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani.Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani. Sikkhapadam samadhiyami.
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ
マカハンニャハラミタシンギョHanya Lai 収束節周圧天下天波乱下地争下地無事所可この功徳をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことそしたらね、今から1時間ちょっとだけお話しさせていただいて、ね、あのますので、ちょっとあのゆったりとした格好をしてください。なんだあったんだ。はい。よろしいかな。はい。ですね、ね、この目黒不動産でもう3年ぐらいさせていただいて、まあ本当にもう こっち見たらね本当に緑しか見えなくてまあ冬の間はねちょっと向こうが透けて見えちゃうんですけども今は山緑だけで向こうのビルが何も見えないんでいきなりここ連れてこられた人は本当山の中じゃないかってね思うけどここはもう目黒区のど真ん中になったけどね。非常にいい環境で平塚さんここにちょっと場所用意してあるからどうぞおいでください、はい、していますね、はい、でそれでまあここ以上にね素晴らしい環境、まあ、まずと23区内ではありえないと思いますのでねこういうところで瞑想とヨガの会を一月ごとにやっていますね。瞑想の方は日曜日ね、ヨガの方は土曜日って感じでね。まあね、はい。でそれでね、せっかくこういう東京っていうか日本をね代表する名刹の一つのね目黒さんで目黒不動尊でねありますので、まあそこにふさわしいね話をしたいと思うんですけれども一応仏教とかね、宗教でも、一番大事なことはまあ何て言うかなある種のまあ要するにまあ私簡単にジャンプっていう言い方をねよくしますけどもやっぱりジャンプがあるんですよ。ね、でこのジャンプをめぐってあらゆる 悲劇も起こるし喜劇も起こるし、ジャンプを拒否するってこともあるし、そのジャンプできないってこともあるし、で見事にジャンプすることもあるし、ね、でこのジャンプなしの宗教ってことはありえないのね、ありえないんですよ。でジャンプなかったらばこれはただ単なる世間の話であってね、世間の話であって、世間の話とあの仏教だろうがキリスト教だろうが何だろうが、あのそういうものと分けるのはやっぱり世間の話から一つのジャンプがあるのね。でこのジャンプの場所のところに、実はテロリズムも発生してしまうし、実は とてつもない素晴らしいことも起こるし、だからこの世界の最も邪悪なものも入り込んでしまうし、最も聖なるものもそこにはあるし、ね、だからここを扱ったらもうこれはドラマは避けられないんですよ。でたくさんの成功もあるし、たくさんの惨めな失敗もあるし、ね、あで結局ねここをめぐっての話に尽きるんですよね、仏教でもキリスト教でもね。で、今日はあのそのまあ、ジャンプの話なんだけども、なぜ、まあ、ジャンプができないのか、あるいはどうすればジャンプをできるのか、まあ、当然その逆のどうすればジャンプができるのか、でそれからジャンプをしようと思った途端になんかとんでもない方向になってしまったってことはいくらでもあるわけね。で なぜそんな悲劇が起こってしまったのかとかね、まあ、そういうあたりをちょっとお話しできたらなと思います。まあ、ジャンプっていうのはまあ一応もうちょっとジャンプじゃあまりにもね あれなので、まあ普通もうちょっとちゃんとした言葉を使おうと思ったら、まあ超越ってことになると思いますけどね。その超越の問題ですね、これを今日はねちょっとお話しできたらなと思います、ね。だからまあ、ご存知のようにね、私は一応、仏教のね2つの伝統で勉強修行した人間で、まあ、日本 の曹洞宗ってね、曹洞禅ってね道元禅師の流れと、それからミャンマー行って、テラバタ仏教の、ね、流れと、この2つを勉強した、まあ、主にですね、正式にコミットして正式にお坊さんになって正式に衣を着てっていうね、なんだけど今はちょっとその2つのに何ていうか個別的にそのだけをやってるわけではなくて、もうちょっと広い立場で、仏教ってものを捉えようってね、いうことで、まあ、ワンダルマっていうスタンスを取ってるんですけども、ワンダルマっていうスタンスを取ってしまったらば、ダルマっていうのは単なる仏教の教え、ではなくてもほとんど真理っていう意味になりますからね、サンスクリットとかね、そういうになると、でそうすると真理となったらこれは普遍的な真理 でこれはもう仏教って枠をもうはるかに超えちゃって、ますね。でだから普遍的真理っていうのは誰にとっても真理であって、だから仏教徒だろうがキリスト教徒だろうがヒンドゥー教徒だろうがイスラム教徒だろうが、あるいはもう神様を信じない人だろうか、ね、そのあたりをね、やっているんですけども、やっぱりこの超越っていう問題に関してやっぱり一番深く考えているのは、どうしたってキリスト教の人たちですよね。でキリスト教の人たちがまあ、この超越っていうことをずっと考えてきて、でもなかなか分かんなくて分かんなくて、なんか頭で考えれば考えるとなんかわけ分かんなくなってしまってってね、いうような、だけども何て言うかな、これもずっと話してますけども、たとえ答えが出なくても、たとえ失敗したとしても、あるものに対してずっと考えてるっていうのはやっぱり何て言うかな、一つの貯金になっていくんですね。で全然答えが出なかったとしても、例えば数学の問題があって、全然回答にはたどり着けないたどり着けない、でも それをずっと考えていたら、この問題をめぐる、まあ、あらゆるいろんな、数学的な考え方に触れていく、ね、でそれがたとえ回答を生まなくたとしてもですね、でそれと同じようにこの宗教的な一つの問題についてずっと考えて いくっていうのはものすごくこれ大事なことで、で考えることによって何ていうかいろんなものが整理されていくし、ねね、で仏教の場合ももちろんお釈迦様がニッバーナとかね、お悟りとかね、いろんなことを謎の言葉を残すわけですよね。ニッバーナっていったら何なのってね。でそこではもう苦しみがない世界なんだとかね、苦しみのない世界があるってどう考えても分かんないじゃないですか。でこの世界苦しみばっかりなんだし、でこんな体すぐ病気になっちゃうしね、すぐねお腹痛くなっちゃうし、すぐ年取っちゃうしね、で人間関係だってもう全然うまくいかないじゃないですかね。でもね仕事だって全然うまくいかなくてね、だからどう考えたってこの世界は苦しみばっかりなわけで、それをなんとかごまかしね生きてるっていうのはまあみんなのリアリティじゃないですか。でそれなのにそういう苦しみが一切ない世界があるんだっていきなり言われたって、困るんだけども、でもそれはやっぱり考えますよね。そんな世界があるのってね。だからそういう苦しみが全くない世界があるよねと、ね、こういう人たちって言っちゃいけないんだけどお釈迦様が言われた、ねのがあって、それが謎として我々にお前この謎を解いてみろって感じで迫ってくるわけですよね。でそのすぐ分かんないですよ。すぐ分かんなくたってやっぱり朝から晩もそういうことを考えるじゃないですか、ね、でキリスト教の方ではもちろんそうでね、イエス様がいろんな謎の言葉を残されて、でイエス様自身 の生涯がまた謎で、ね、なんであんな無茶なことをされたのってね、わざわざ捕まりに行ったようなもんじゃないとかね、いろいろあるじゃないですか。でそして極めつけは、ね、十字架の上で亡くなられて、で、まあ、そこで、ね、降ろされて、ね、埋められて、ね、それでも3日後行ったらもう何もなかったっていうね、どういうことなの。だから その意味なんて簡単にはたどり着けないし、たどり着くとかつかないっていうのが問題ではなくて、そういう謎を我々の前に提示されて、これ一体どういうことなのって考えること自体が大事だっていう、まあ、そういう話なんですよ、ね、でそれで、だからそれがなんていうかな、そういうものをどれだけ考えたか、ね、それともなんかもうそんなこと考えないで、どうやったらね受験勉強に受かるかとかね、どうやったら会社に就職できるかとかね、どうやったらお金儲けられるとかね、どうやったらね、婚活ができるかとか、まあ、そういうことだけを考えている人生と、そういうなんかニッバーナのことを考えたって、これ別に大学受験に役に立たないんだけども、の結婚相手見つけるにも役に立たないんだけども、だけどもどうもここに大事なことがあるよ ね。でだからそれは世の中的には何の価値もないし何の役にも立たないんだけれども、でもやっぱりこれが一番自分の人生にとって大事な問題で、なのでこれにたっぷりと時間をかけられるかどうかなんですよ。ね、でどうもねそのあたりが、特にちょっと非常に弱くてっていうことはどういうことかっていうと、ほとんどそういうのに時間をかけてこなかったっていうね、時間をかけてこなかった状態で、例えばマインドフルネス出会いましたなんて言うとちょっと悲劇で、ね、でマインドフルネスするとなんか心が落ち着いて、ね、なんか仕事の効率が上がるよとかね、そのレベルでマインドフルネスを理解しちゃうっていうね、っていうかもともとそういうなんていうかな、ある問題についてずっと考えてきたっていうあれがなくて、そんなこと一切考えたことなくて、ないところで例えばマインドフルネスなんてものに出会っちゃうと、あとはそのマインドフルネスをいかに自分の人生の効率的な理由なんていうかな 世俗的な利益のために使うかって話になって、話は全然変わってきちゃうんですよ。でそれに対して、まあ、例えばこういう目黒不動ってね、こんな大きな敷地があって、大きな建物があって、でこのお寺全体何をやってるのってよく分かんないじゃないですかねよく分かんないんですよ、ね、でそうなんだけど、この日本っていう国はやっぱりすごくて、こういう、ね、東京のど真ん中、こんなの、ね、さっさとマンションにでもすればいいじゃないってね、まあまあ、不動産屋的には思うかもしれないけども、でもここをそのまま残しちゃって、でこういう聖なる場所として保ってきた、ね、何のため、世俗的な考えからすれば何の役にも立たない、だけどもこういうものを大事にしてきた、でそういう場所が日本には山ほどある、お寺にしても神社にしてもね、でそういう場所が今は逆に環境保全の面から言ってら、ね、非常に役に立っている、ね、まあ、私が住んでいる鎌倉なんかも完全にそうですけれども、ね、で何が言いたいかっていうと、そういう世俗的な目的のためとは全然関係のない、問題にたっぷりと時間をかけてきた人じゃないと、ちょっとね、今からお話しすることはピンとこないかもしれないんですけども、うん、だけどそういう問題ずっと考えてきた人だったらば、ちょっと分かっていただけるかなと思います。うん、つまりどういうことかっていうと、まあ、仏教的に言えばニッパーナってね、ニッパーナとかニルバーナとか、それは中国日本語だと涅槃になりますけどね、まあ、そういう、苦しみのない世界っていうものがあるんだっていうことですね、それについて本気で考えてきた人たち、ね、そしてまあキリスト教だったら、まあ、どんな言葉でもいいんですけど、まあ、例えば神の国ってね、ことでもいいですけども、神の国っていうものがあるんだ、ね、っていうことを本気で考えてきた人たち、ね、でそれにたっぷりと時間を費やしてきた人たち、でもまだ未だに見つかってない、なんかピンとこない、ね、でもね、でもその答えが出なくても、それについてたっぷりと考えてきたっていうことがとてつもなく大事 で、でそしてこの例えば目黒不動みたいな場所がこんな東京のど真ん中で残されてきたってことはどういうことですか。これに価値があると日本国民は思ったからですね。価値がないと思ったら、こんなお寺なんかさっさとね、ブルドーザーでガーってやっちゃってマンション建てた方が良かったじゃないですか、ね、普通はそうなるわけですよ。だけどもそれをしないで、我々はここの場所は、そういうことを考える場所にしようよねってことにしてきたわけですね。ですか、はい、でなので、その宗教っていうものは、やっぱりなんか最後のところでそのジャンプがあるのね。その世俗的なものからその飛ばない限り、この苦しみのない世界とか神の国なんてある存在するわけないじゃないですかねこの世界はそんな苦しみばっかりなんだから、この世界は神の国であるわけないじゃないですか。ニッパーナであるわけないじゃないですか。ね、なので、どうしても宗教っていうのはこの、日本立てにならざるを得ないわけね。でここが、世俗的な考え方と全く違うところですよね。そこまでいいですかね。ね、で、で今ね、私もマインドフルネスなんて本、まあ、いろいろ書いてるんですけれどもね、光の中のマインドフルネスって、まあ、これは、まあ、どうせマインドフルネス本の一つに分類されちゃうっていうのはもちろん分かっていますけれども、だってタイトルにマインドフルネスって入ってるからねだけどこれはもう当然この、超越っていう文脈の中でマインドフルネスを捉えようっていうよりか、そうしない限りマインドフルネスの本質は分かんないよね。うん、要するに全然ジャンプなしにこの世界のただ普通の世俗的な世界の中で単なるテクニックを使って心をちょっと落ち着けましょうっていうレベルのマインドフルネスは、そもそもそれマインドフルネスじゃないしっていう、ね、そういう話でこの超越の部分がない限り マインドフルネスにはならないというのが、まあ、この本の主張なんですけれども、まあ、そもそも、まあ、私自身がそういうスタンスなんですけども、このね、だからこのジャンプのところが、一体どういうことなのかっていうことを、ちょっと今日はみんなで考えていきたいなと思います。それを考えるにはね、この目黒不動っていう場所が非常にいいのではないか。なぜ、それも大事にしてきた場所だからですね。ここのね、五海山さんというのは、後ほど先ほどの副住職の竹内さんが説明しますけどもね、自覚大師円仁という人なんですけども、まあ、中国へ行かれた方ですね。で自覚大師という人は、まあ、いくつかのお寺を開いていて、で、まあ、平安初期の人ですけどね、最澄さんの何のお弟子さんの一人ですね。でその人が山形県の山寺ですね、立石寺ってね、立つの石のお寺ですね、石が立つお寺ってね、もうそこやってて、でこの間私は福島リトリートの帰りに寄って寄ってきたんですけども、まあ本当に東北の山の中の、まあ、非常に雰囲気のいいお寺でね、階段が1000段あるとかな、1000段登っていくと奥の院まで、ね、到達するっていうの でそれで、まあ、この目黒不動と立石寺で、まあ まあ、ある意味兄弟寺みたいなもんですよね、海山が一緒なんでね、なので、ここは東京のど真ん中でそれをなんとかキープしている。でそれは、東北の山の中にまでつながっていて、そしてそれは、ある一つの超越ですね、をなんとか、キープしてきている、ね、だけどこの辺りが今の日本の中ではっきりさせないと、宗教っていうものがちょっと今の日本の人には意味持たないのではなってしまうんではないかなと思います。でね、でさっき、このジャンプのところに、あらゆるものが起こる、邪悪なものも起こるし、宗教的テロリズムもここで起こるし、で個人の、いろんな挫折も起こるし、でも個人の素晴らしい転換も起こるし、ね、あらゆることが起こる。ね、でここがちょっ と分かってないと、今私らがやろうとしていることが理解してもらえないのではないかなと思います。っていうのは、なんていうかな、私はもう本当に、もう昔からこのジャンプなんとかジャンプしたくて、ジャンプするにはどうしたらいいのかっていうことだけを考えてきた人間で、なんだけどそれってほとんど世の中には役に立たないことなんですよね。だからなんていうかな、まあ もちろん私も世俗的なことね、中学生やったり高校生やったり大学生やったりいろいろして一斉してたんだけども、でも、それはまああくまでも見過ぎ良すぎのためにねやってるわけで、だけど本当に一番大事なことはジャンプで、ね、だからまあなんとか高校生でね大学受験の準備をしながら、でも一番大事なことだったっていうのが、まあずっとあって、でもそんなことは普通あんまり誰にも喋らなくて、でもみんなは今大学受験の準備をしてるけれども、それはあくまでもね、世俗的な目的のためであって、本当に一番大事なことはここにあるよねっていうね、これはみんな全員がクラスメートの誰もが思ってると思ってたんだけども、実は全然思ってなかったっていうねいう話になって、なんていうかな、まずはねこの、我々が、まあ、こういうことをやるとき一番大事なのは、その世俗的な考え方の延長上で、仏教とかキリスト教とかあるいはマインドフルネスを捉えてもあんまり意味がないよね。第一捉えられないんですよ。 マインドフルネスですらね、マインドフルネスですらっていうのは、マインドフルネスっていうのはもう今完全になんか企業研修のね、あのあれになっちゃってますけども、もともとはもちろんそうではなくて、ね、あの超越をあの前提とした話なんですよ、ね、うん、だけどもこのなんていうかな、世俗に対してやっぱりジャンプして超越のことですね、これを、きちんとやらないとやっぱり発想そのものがわからないだろうということなのね。ですか。だから、これはね、まあ、もちろん私は世の中はお金だよって思う、ね、思ってる人がいるっていうのはもちろん分かっています。それはね、でそういう人たちから見ればこのニッパーナについて考えるとかね、イエス様の復活について考えるなんて無駄以外の何もんでもないわけですよね。無駄以外の何もんでもない、あので、なんとかこの世界で、成功してですね、成功してでなんとか、ね、しようとしている人たちについてはにとっては、まあ、全く意味のないことをやっている。だけどもでそういう人たちにとっては、例えばあの障害者なんてね、邪魔以外の何もんでもないわけですよね。でそしてそれが、まあ、2年前の山百合学園でね、最も残酷な形で出ちゃったじゃないですか、ね、で要するに社会にとって意味のない存在だから、だからさっさと抹殺しちゃった方がいいよねっていう、まあそういうことですね。でそれで、まあ彼は実際それを実践しちゃったわけですけども、でその時にこれをなんていうかな、否定できる人とできない、できないまでもなんかむじゃむじゃってなっちゃう人とねが結構いて、あれ世の中ってここら辺は何にも考えてないのかってね、思ったんですけども、でどういうことかっていうと、要するに何とかして成功するぞと頑張っちゃっている人たちにとっては、その自分の成功以外のものっていうのは全て無駄になるわけですよね。無駄になるわけですね。でそしてその成功なんか望むべきもない、例えば障害者の人たちの存在っていうのは単なる無駄になるわけですよ ね。で それを極端までに、純粋化すると、当然山百合学園の犯人の考えになる、当然なるわけですね。そこまでいいですよね。 でその時に何ていうかな、それはあなたが普段考えていることを極端までにやっただけでしょう。結局あなたもそこまでは極端はしなくても同じようなことを考えていないって、そういう話に当然なるわけですね。だからもし成功哲学だけでやろうとしたら、とどのつまりは山百合学園になってしまうんですよ。でじゃあなぜ考えがおかしいのかっていうと、簡単な話で、もう私と一生懸命成功を狙っている私と、それとは別に障害者がいて、ってことはどういうことかっていうと、自分は障害者にはならないって話なんですよね。でこれ嘘ですよね。事実ではないですね。なぜこの部屋にいる全員がみんな障害者になります。これ事実ですよね。大丈夫ね、そこら辺ね。なんで年取って病気になってみんな障害者じゃないですか。ですよね。だからその成功哲学っていうものっていうのは、全然あれは自分は現実的に生きてるなんて言いながら完全に現実を無視してるわけですね。どういう現実？あなたは必ず年取って病気になって死んでいく現実をね。ですよね。だからこれは現実的な生き方ではなくて、完全に妄想に従った生き方なんですよ。ですか？大丈夫ね、そこらね。でだから宗教でやろうとしているのは最も現実的な生き方ですね。 現実にのっとった生き方という現実ですか。我々は全員年取って病気になって死んでいく存在なんだ。そこじゃないですか。ですか。で問題はね、でもなぜそういう成功哲学の人が自分の妄想の中に入っちゃうのかっていうのが当たり前、完全な、それはもう分かるんですよ。なぜかというと、この本当の現実から目をそらしたいからなんですよね。なぜもうこの本当の現実には太刀打ちできないってことは実は分かってるから、ね、この本当の現実を乗り越えることはできないって実はそう思い込んじゃってるから。だからまあせいぜい自分が若くてまだエネルギーがあってバリバリやった時はもう成功目指すぞっていう話になって、だけどこれ全部自分に嘘ついてることも現実を見てないことも分かるから、その現実を突きつけてくる障害者とかの人たちに対して非常に激しい憎しみを抱くって、もうたったこれだけのことなんですよ。ですか。ってことはどういうことかっていうと、なぜね我々が超越っていうものを、我々というのは宗教の方ですね、宗教の方で超越っていうものを大事にしてきたかっていうと、今我々のもう身も蓋もない現実を本当に乗り越えるためだし、そしてその上に乗り越えられるっていう前提があるんですよ。ですか。で乗り越えられますこの年取って病気になって死んでいくっていう現実をねでこれ大抵みんな自信ないんですよ。大抵自信ないわけね。だから年取って病気になって死んでいくっていう現実をもう見たくないから、もうなんとかなりそうなこの範囲の現実ですね、もう頑張って頑張ればお金が儲かるとかね、頑張ればいい会社に勤められるとかね、こんな非常に狭い範囲のものを現実と呼んで、ここで頑張って成功するぞっていうね話だけども、もうねこれ完全に敗者の考え方ですよね。負け犬の考え方ですよね。なぜ勝てるとは思ってない人間の考え方ですよね。ですか。宗教っていうのは逆に違うんですよ。勝てると思ってるのね。何に。我々の年取って病気になって死んでいくっていう現実に。いいですか。だからここら辺を発想を変えないと宗教っていうのは分からないんですよ。で大抵みんなここまでの自信ないんですよ。大体ここまでの自信はないから適当なところでごまかしちゃってる、ねなんだけどお釈迦様とかイエス様っていうのは不思議な自信がある人たちなのね。あの人たちはねどういう自信か、このどうしようもない現実を我々は乗り越えることができるんだってね。それだけじゃないですか。彼らのメッセージって言ったらお釈迦様にしろイエス様にしろね。ここが結局ポイントですね。いいですか。もう整理しますよ。このもうどうしようもない現実と、我々が年取った病気になって死んでいってしまうっていう現実が、まずあるわけで、これ現実ですよね。宗教のなんか甘っとるい話じゃないじゃないですかね。でそれに対してもうすでに、勝てるわけないよねって思ってる人たちはもうそういう現実から目をそらして、なんか自分がなんとかなりそうな範囲のものだけを現実と呼んで、いや一生懸命頑張ってキャリアを積んでね、お金儲けてあれしようね、いうようなことで、で宗教なんかやってる人たちは非現実だなんて言っちゃってるわけですね。でもそうじゃないんですよ。彼らこそ本当に非現実的なこと で宗教が我々がやってるのは本当にこの一番きついところをきちんと見た上で、でその上でそれに負けないで勝てるよねって言ってるわけね。お釈迦様も勝った人なんですよ。でイエス様も勝った人なの ね。だからお釈迦様とかイエス様 お弟子であろうという人間だったらば、まず持たなきゃいけないのは勝てるっていうね自信なんですよまあこれは根拠のない自信なんですけども、でこれがないと話が実は始まらないんですよ。ですか。ですか。だから、このどう考えたって勝てるわけないよねっていう、現実があるわけね、なんだけども、それに勝てるよねっていう なんか自信があって、でそれで初めて仏教の勉強とか、キリスト教の勉強が始まるっていうね、いうことなんで、そこを抑えない限り仏教の勉強もキリスト教の勉強も始まらないっていう話ね。でじゃあなぜ勝てるのか、お釈迦様っていう人は、菩提樹の木の下でそれに打ち勝ったっていうことで、そこから仏教というのは始まっている、ね、イエス様も一番惨めな殺され方をしながら3日後に復活することで勝った、ね、いう話ですね。ですか。でそこを信じきれなかったらば、これはお釈迦様の教えとかイエス様の教えを信じてはいないってことに当然なるじゃないですか、ね、だけどもこれなんか信じきれないですよねお釈迦様が菩提樹の木の下でこの世界は苦しみばかりである、ね、だけども苦しみのない世界がをあるんだよね、それを自分を発見したんだよねってね、おっしゃって、ね、でイエス様もね、イエス様もいろんな、ね、同じようなことを言われてね。で、だからこれで当然問わなきゃ、飛ばなきゃというか、このどうしようもない、どこをどう考えたって負けが決まっちゃっている非常に厳しい現実を本当に乗り越える、乗り越えることができるんだっていうのが彼らのメッセージですよね。ですかね。はい。で、このメッセージを受け入れるか受け入れないのかっていう話なんですよ。さっき今ブッダンサラナンガッチャーミーってね、お釈迦様に、帰依をするね、お釈迦様を本当の避難所とするってねことをみんなでお唱えしましたけれども、それはやっぱりこの、なんていうかな、お釈迦様のメッセージね、勝てるよねっていうメッセージを受け入れたってことなんですよ、ね、でイエス様にフォローミーって言われたらついてこいって言われたらついていく、ね、全部を捨てて、なぜ勝てるからなんですよ、ね、お前がそのまま漁師をしてたらね勝てないぞってね、だからついてこいってね、そういう話じゃないですか、ね、だからどうしてそこで、彼らがあそこまで自信を持って言えたのか、そして我々が仏教徒になる、あるいはキリスト教徒になるってことは、勝てるよねっていう強い自信がないとちょっと仏教徒にはなれないし、キリスト教徒にね、ただ単にカトリックのね教会行って賛美歌を歌ってればクリスチャンかって、そんなことないじゃないですか、ね、仏教徒でね、お線香でお座ねやれば仏教徒が、そんなことないんですよ。そうじゃなくて本当にその勝てるよねっていう彼らのメッセージを本当に自分のものとしてできるかどうかなんですよね。ですか。で、そこでなんていうのかな、我々が何の世間的には何の役にも立たないこと、ね、に全力尽くしてきた、あるいは来ているっていうことはなぜかというと、勝てるっていう見込みがあるからなんですよ。ですか。でそしたらその方がはるかに面白くないですか。ね、ちまちましたね、ことをやるよりか、この、本当の勝負に挑んで勝つ方を狙った方が面白くないですかね。でそうなんだけど、まあ今宗教っていうのはどこも弱体化していて、ね、教団なんかね、なんかね、指導者になり手がないとかね、なんかでっかい建物だけあったけど誰も人がいないとかね、の話ばっかりなんですよ。一方は逆で、なんか一方は人が溢れちゃってちょっと人口密度が高すぎちゃうっていうね、いう逆の悩みなんですけども、じゃあなぜそうなのかって言ったら、やっぱりこの辺りが自信が持てないですね。ですか。でこの勝てるよねっていうことは、なぜ勝てるよねって言うかっていうと、そこに今日の主題であるジャンプとか超越っていうものがあるからなんですよ。ですか。今まで私はこの、とこにいたらこれはもう負けが 負けが決まっている場所なんですよ。ですか、要するに負けが決まっている場所の中でちょこっとだけなんか成功を目指すとそんな意味ないじゃないですか、ね、それよりかもう負けが決まっている場所からジャンプして勝ちに行くっていうね、いうことが、もう宗教の肝の肝でですよね。でそこを本当に狙うのかどうかなんですよ。ですか、で、まあ、今日、まあ今日ね、もう私がどんなことを話してるかも知った上で皆さん来てらっしゃると思うので、まあ山下さんという人はもう勝ちにいってるんだなっていうことはもう皆さん分かってると思いますよね。単にマインドフルネスでなんかちょこっとね仕事の効率化を狙ってる人とは思ってないでしょう。まあそれはそこただグーグルさん行ってくださいね。グーグルさん行って、私のとこじゃなくてね。だけど私はもうそこで勝ちに行きますですか。でなぜ勝ちに行くかというと、このそこの、この超越の部分ですね。もう一回繰り返しますよ。もう要するに負けが決まっているこの平面があって、でそこからジャンプすることで我々は勝ちに行けるっていう話なんですよ。ですか、でそうするとこの、ジャンプっていうことが非常に大事になってきますよね。と同時にこの平面はこれはもう負けが決まった場所なんだっていう、そういう認識ですよね。だから普通のそう考えてないんですよ。まあ、この究極的には負けが決まっちゃってる場所なんだけども、でもまあその中でなんか小さな幸せを見つけて生きていこうよねっていうのねそういう生き方も可能なんだけれども、でも我々は、勝ちにいっている、ね、そこを理解した上でちょっとこの図をね、今日は図を用意しているので見てほしいんですけれども、この一番左の上ですね、上の図、これね今日は下の段はできないと思うけども、上の段だけできたらいいかなと思うんですけども、要するに今どうせ負けが決まっている平面って言いました。で負けが決まっている平面というのは、まあ、ある意味例えば仏教でもキリスト教でも言うけども、我々がこういうどうせ年取って病気になって死んでいってしまうような、どうしようもない命を生きている、これ勝ちようがないじゃないですか。永遠に生きられるわけじゃないし、ね、今ワールドカップやってね、すごい肉体の人がバンバンやってるじゃないですかね。ロッシさん、メッシさんとかね、ロナウドさんとかすごい肉体ですよねだけどもじゃあ彼らが本当に全てから超越してるかってしてないですよね。そんなにいつまでも活躍できるわけないしね。だから、そういうね、私らが人間で生まれた以上もう年取って病気になって死んでいくっていうことを逃れられない、ね、そしてそういう苦しみの世界があって、ね、でその中で、なんていうかな、なんとかやろうっていうのではなくて、このもうどうせ苦しみが決まっている世界、どうせ負け、要するに負けが決まっている世界をからジャンプしようよねっていう話なんですよ、宗教っていうのは。ですか、そしてジャンプができるよねっていう、そういう話なんですよ。ですか、ちょっとその発想をまず押さえてくださいね。そしてこの負けが決まっている世界っていうのはどういうふうにできているかっていうと、まあこれねちょっと分別っていきなり出ちゃって、これ何なんだってなるかもしれないけども、これは、今我々が分別っていうのは今までの一方案の用語だと、thinking mind だとかね、あとあるいは、先発ピッチャーだとか雲としての私だとかね、あるいはモンキーマインドだとかね、 あるいは映画を映画のプロデューサーだとかね、もう散々いろんなことを言ってきました、うん、つまり、我々が現実を生きていると勘違いしてきたけども、実は我々は現実なんか生きていなくて、我々はこの頭が勝手に作った映画の世界を現実だと取り違えて生きているっていうのが基本的な認識なんですよ、ね、でそしてその証拠なんていくらでも上がって我々は例えば明日っていう映画を上映して、明日なんか未来っていうのはまだ来てないという意味じゃないですか。まだ来てない未来を勝手に作っちゃって、勝手に作っちゃったらもうその未来がなんか本当にリアルに燃えちゃって、それでもう震え上がっちゃう ね。あるいはもう、過去の出来事を何回も何回も思い出すことによって、過去がまるでリアルだったようにね、過去にとらわれてしまう、ね、だから我々は現実なんか生きていなくて、明日っていう映画、10年前っていう映画ね、それを見ながら映画の世界を生きているんだっていうのが、基本的な考え方ですね。でそう見た方が世の中に起こっている全てのことで大体もう説明ついちゃうんですよ、本当に。だから現実だと思うから、なんか現実っていうのは一つで、一つだったら、ね、みんなが同じ意見にならなきゃいけないようなもんなんだけども、全然ならないですよね。なぜ？だってみんな一人一人がみんな違う映画を見てるんだから、ね、ですね。例えば家族って言ったって、家族5人家族って言ったって、5人家族だったら5人家族はまあ大体同じ場所にずっといたはずなのに、5人家族の一人一人の物語全然違うじゃないですか。なぜ？それは一人一人が勝手に映画を見てたからですね。ですか。はい。で一番大事なのは、今日のテーマは超越っていう話で、ね、超越っていうことで、なんていうかな、この宗教っていうのはもう負けが決まっている世界からどうジャンプするかっていう話なんだけども、その負けが決まっている世界っていうのは本当に現実なのかって言ったらば、どうもそうではなくて、どうも映画の世界なんじゃないかっていうのがねそれが基本的な認識なんですよ。ですか。でそうなると分かります、我々の今日のテーマはどうやって負けが決まっている世界からジャンプするっていう話だったんだけども、どうもこの負けが決まっている世界が映画の世界となったら、なんとなく道筋が見えません？言ってること分かりますか ね。だからそのためには自分が今映画の世界を生きているっていうことがちょっとピンとこないと話が何も進まないんですよ、ね、でそして映画の世界を生きてるってことを、知るには、自分が明日についてどう思ってるのか、いや未来について思った時何が起こるのか、ね、過去について思ってる時何が起こるのか、あるいは A さんという人について思ってる時何が起こるのかね、まあ、そういうふうに心を見ていけば、どうも自分は全然現実なんか生きていなくて、自分というのはこの頭が勝手に作った映画の世界を生きているんだということがだんだん見えてくる、ね、でそうなって初めて我々は、ジャンプっていうもののなんていうかな、可能性というものが見えてくるわけね。わかります？ですか。つまりね、これどういうことかというと、宗教っていうのは、ごめんなさい、宗教を信じない人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、もうどうせ勝てないよねって思ってる人たちなんですよ、ね、で宗教を信じてる人たちってどういう人かっていうと、どこをどう考えたって負けが決まっていそうな場面ででも勝てるよねって言ってる人たちなのね いいですか、ね、でそうするとなんとなく宗教をやってる人たちっていうのは非現実のようになんか無双家のように見えちゃうじゃないですか、ね、ドリーマーのようにね。でもそうではなくて、なぜ我々が勝てるよねって思っているのかっていうと、この負けが決まっているような現実っていうのは実は現実ではなくて映画なんだっていうね、そういう話になってくるんですよ。わかります？筋道、今言ってるのは筋道の話ですよ、ね、筋道としては、ね、で仏教っていうのはどうもそういうふうに流れているんですよ。仏教っていうのはいきなり人生は苦ですなんて言ってね、なんかみんなを絶望させてって、だから人生は仏教ってなんか暗い宗教なんですねなんて誤解しちゃう人もいるけども、いやそうじゃないんですよ、うん、今のままだったらもう負けが決まっている苦の世界だよね。だけども仏教はそこから脱出できるよねって言っちゃってるわけね。ですか。でも脱出できるったってなぜ脱出できるかはっきりしなかったら単なるほら吹きじゃないですか、ね、でその脱出できるよねっていうことの、可能性っていうのはこの負けが決まっていそうに見える世界が実は映画の世界だっていうことが大前提で、でそのために仏教は何をやってるかっていうと徹底的に心の分析やってますね。で仏教、ね、特に初期仏教なんか勉強した人ならあれ完全に心理学じゃないですか、ね、であれはじゃあなぜそんなことをやってるのかっていうと、要するに心っていうものが勝手に映画を作っちゃっている、そのメカニズムを、理解して、そのメカニズムを知ることによってどうにかしてこの映画の世界を抜けようっていう、そういう話なんですよ。ですか。はい、でそれ で,、で先ほどねこのジャンプっていうところにもうあらゆることが起こってくる、ジャンプを信じない人たち、ジャンプを信じるけどもその方法が間違えてとんでもないことになっちゃう人たち、ね、でジャンプしようと思っていながらどっかとんでもない方向に行ってしまう人たち、もう山ほどいるわけね。で今から言うのは、ジャンプをし、今まで話してきたのはジャンプを信じない人たちの話をしてきたんですよ、ね、要するに宗教っても信じない人たちね、まあ、これも分かるんですよ、なぜかってね。でも今からは、宗教を信じてる人たちの話で、宗教を信じてるってことはジャンプができると思ってる人たちの話で、ですか。でそれが、この上の段の、2番目からね、左から2番目から始まるところですね。一番左はとにかくこの世界っていうのは我々の thinking mind が作った映画の世界である。でそこにいる限りはもう負けは決まっている、皆さんの人生はとどまる、つまり苦しみの世界になってしまう。でもそこから本当の意味でそれを超えようね、そこからジャンプできるよねっていう、そういう話なんですよ。いいですか、だからこの上に「正」ってありますけども、「正」っていうのは照明の正かけども、これまあ悟りの意味ですね、ニッパーナの意味ですね、それは苦しみのない世界の意味ですね、この下の分別の世界というのは苦しみ、まあ逆に言えば苦しみの世界ですね。で苦しみの世界から苦しみのない世界へ、出ていく、ね、それが一応、仏教の基本線じゃないですか、ね、仏教、まあ、宗教は全てそうですよね。苦しみのない世界から苦しみが全くない世界、苦しみばかりの世界から、苦しみのない世界へどうやって抜けていくかっていうのが、どんな宗教でも基本線ですよね。はい、でそしてでその方法がいくつかあって、今から言うのは全部間違った方法なんですけども間違った方法だから、非常に損害が大きかった、間違ってるっていうよりか、間違わない時もあったんだけど、今だったらまず確実に間違う、ね、で一つがグルですね。グル、 そしてグルっていう人に対して完全に無条件に自分を明け渡す、ね、でこれは、グルっていう人が本当に真理を悟った素晴らしい先生でだったらばこれまあ一応成り立つじゃないですか。で実際成り立ってきたんですよ、歴史的に言ってね。だけど今の日本じゃ無理ですよね。なぜそのグルっていうポジションに変な人が来たら困るよねっていうのはもうみんな。そしたら1995年の3月20日のあの悪夢が蘇ってしまうわけですよね。ですか、そのグルっていうところに変な人が来たらもう一発で皆さんアウトで、でその時にいやそんなね地下鉄の中で毒物をまくなんてとんでもないことだよねっていう皆さんの普通の常識は、それを全部捨ててこいっていう名のもとに全部捨てなきゃいけなくなって、もう常識がストップ効かない、ブレーキが効かない事態に陥る、ね、でいよいよ皆さんは今年の秋に X デーを迎えるっていうね、もうそういう話なんですよ。ですか、はい、まあそれはまあ私がなぜこういうことをねやってるかの原点だったから、まあ、今言った、まあ、これはちょっとここ3週間ぐらいずっと話したことだからもういいですね、でこれはうまくいかないです。でこのジャンプのところに、グルに完全に無条件に、帰依をするっていうやり方は、グルに変な人が来たらどうするのって話そこでもう一遍で、もう今までその可能性なかったんだけどもその可能性が出ちゃったからもう二度と使えない手です。これは1995年の3月20日以降の日本では使えない手です。ですか？で、それで、その問題は、それを乗り越える鍵が、実はマインドフルネスっていうのが、一つの鍵だったのね。ですか？鍵だった。だけども、このマインドフルネスっていうのが、なかなか理解できなかった。なぜ？マインドフルネスっていうのが、ちょっと複雑な構造をしていたから。でどういうことかっていうと、マインドフルネスっていうのはジャンプする方法でもあるんだけれども、でもマインドフルネスっていうのはそもそもジャンプしていった場所に存在するものであるっていう非常に複雑なポジションなんですよ。わかりますかね、何言ってるか、ね、それが、まあ、これずっとマインドフルネスについて、ここ数年間喋ってるからそれを参考にしてもらえばいいんですけども、マインドフルネスっていうのは、ジャンプする手段でもあるんだけども、実はジャンプした場所に存在しているもの、ね、ところがマインドフルネスに対する最大の誤解っていうのはもう決まっていて、このこっちの平面ですね、平面の方にマインドフルネスがある、なんか一生懸命気づくぞとかね、今ここにいるぞとかね、だけどもすぐに、それは無理だと分かります。でマインドフルネスはそれを好き嫌いなしにとかね、判断なしに平静なとかね、エクアニミティでね、物事を観察しなさいって言うんだけども、そんなは無理なんですね。なぜ、私らは好き嫌いそのもので、ね、判断そのもので、ね、平静さなんか欠片もなくて、だからそういう我々が、手段としてマインドフルネスを使うということは原理的に無理だっていう話なんですよ。で そこら辺のニュアンスが分かんないので、マインドフルネスっていうのはなんかこの分別の一部にされてしまって、マインドフルネスというのは分別、まあ、要するに我々のわーって考えている考えの一部になっちゃって、だからそうすると当然マインドフルネスも捨てて、マインドフルネスというのは要するに捨てる、まあ、最近私はゴミ袋って言ってるんだけども、ゴミ袋の中のに詰め込まれちゃってそれで一緒に捨てられちゃったっていうのが、どうも真相だったみたいなんですよ。だからマインドフルネスが大事だよねっていうのは、 今まで日本であんまり言われてこなかった、テラバダ仏教が来るまではね、その理由ですね。じゃあその人たちは、どうやってジャンプするのって言った時に、あと何が残るかっていうと、体っていうのがあるんですよね。体っていうのが、わかります？つまりこのわーってこの私らがの頭がうわーっていろいろ考えちゃっている、この考えていることが、苦しみを生んじゃっているんだよねっていう、もう大前提があって、でそしてこの苦しみを生んじゃっているっていうのを乗り越えるにはどうしたらいいのって言った時に、この体に戻る。で確かに体っていうのは考えていないから考えていないから、ね、ここに行けばいいんだよね。まあ、これしかないんですよ。いや、これしかないってどういうことかというと、マインドフルネスを誤解した後であなたに残っている方法っていうのは体に戻るだけなんですよ。他にありますか？ないよね。ないんですよだからその体っていうところにあまりにも多くの期待が寄せられちゃって、でも全然うまくいかなくて、で、その体体体体ね、あ、もうだからあとボディボディワークとかなんかする以外になくて、そしてその体、っていうところに何か大自然の命があるとかね、全てのものとつながっているとかね、この、そういう話になって、だから自分の体に戻ることが、まあ、こういう分別を離れて、ジャンプすることになるんだっていう話なんだけども、これ全部間違ってるんですよ。間違ってる。なぜ？我々は、ジャンプ、本当のジャンプっていうのは体に戻ることではなくて、この一番右のにあるね、これもちょっと今日は全然説明できないけれども、我々は普通の、意識の在り方とは全然違うレベルの、もう一つの意識っていうのがあって、まあ、こんな簡単に言っちゃいけないことなんだけど、まあ、一応そう思ってくださいね、があって、でそこに向かってのジャンプなんですよ。ですか？はい、じゃあ整理しますね。世間はジャンプはないです。ジャンプがないところで、なんとか成功しようと頑張っている。で成功できない人のことをもうバカにしたり、まあ、必要ないよねって言ってしまう。でもそんなこと言ってて自分本人が一番必要のない人間に必ずなっていく、ね、だから世間的生き方も最初から行き詰まっちゃってるわけね。ですか？でそしてそれで宗教ってなったら、一応宗教っていうのはジャンプっていうものを、信じるっていう方向になってくる。 でそのジャンプをどうやってやるかっていう、話になってくる。 で一番、グルに無条件に帰依をするこれはもう宗教的テロリズムのもうすぐに始まってしまう、ね、今では。昔は良かったんですよ。昔はこの方法を使えた。だけど今は使えません、ね、2番体に戻る、ね、体に戻るっていうのが、まあ一般の人でもなんとなく、まあ、安全かなっていうかもしれないけれども、これ全然ジャンプにも何もなっていないんですよ。ある程度にはなるけれども、ね、要するに頭でうわーってぐちゃぐちゃぐちゃって考えてるのに比べて、体に戻る、体に何か知恵があるとかね、いう何か体と溶け合うとかね、いうものだったらば、まあこの頭で考えているよりかはまだかなりマシだけども、でも本当のジャンプではない。なぜ？体って死んじゃうから体って死んじゃうもんね。でいや体が死んだって、いやその体は大地に全部散らばっていくから、 ねえ、だって言ったってそれもなんか話としておかしくてねえ、あのなんかちょっとね全然ジャンプになってないんです。それはこれについてはちょっと今あの本書いてますから、本書いたりこれからちょっとこういう考え方をしている人たちと徹底討論しますのでね、あのちょっとお待ちください、ね、で私らが提示しているっていうのはそうではなくて、私らが今普通の、意識の在り方とは全然違うレベル の意識、まあ、それをダイゴスの意識とかね、いろんな、言い方をしているんですけれども、まあ、これ言い方についても、ちょっと私が散々話してますのでそこを参考にしてくださいね。でそういうあのもののところに本当のジャンプがあるっていうのが今の私らの立場 でそれを見るとそういうふうに考えていくと、仏教もキリスト教も全部理解できるよね。そしてこれは、まあ、イエス様の有名な言葉で言うと、この新しい主体っていうのは、この地上には所属していないっていうそういう話になってくるんですよ。だから私らっていうのはこの世界に所属したままで、そこの世界では負け戦が 100% もう決まっちゃっている、ね、でそこからなんとかジャンプしようとしたんだけども実は、この世界には所属していない何かが、私らの本質でもあったっていうね、そういう話になるのね、まあ、この数ヶ月の方はまとめると、まあ、今日はこんな簡単にまとめちゃいけない話なんだけども、これ一つ一つにたっぷりと2時間しゃべんなきゃいけない話だけど、まあ、今までの、 あの流れをただ今まとめているわけでですか。でそれに対して、この全く新しい、そういう世界観っていうのは今までなんていうかな、世間で生きている人たちあるいはこの、この頭ではなくて体なんだって言ってる人たちにとっても全然知らない世界なんですよ。で人間っていうのはあの自分が何かを知らないっていうことはわからないのね。なぜ？だって知らないんだから知らないんだから、ね、だから宗教のポイントっていうのは自分が知ってる範囲があるじゃないですか。でこの自分が知ってる範囲のではない何かが存在しているっていうことに対してどれだけ我々が謙虚でいられるかっていう話になるんですよ。でその時に謙虚さがなかったとしたら我々はいつもこの自分が知ってる範囲の中にとどまってしまう、ね、結局そこなのね。でそこでいろいろ考えて、自分はこういうふうに考えるんですけども、山下さんとはちょっと違うんですけどもって言われたって困るのね。それは この世界、この、中でいろいろ考えたところでこの全く新しい意識の在り方っていうのを理解できないんですよ。無理なんですよ。だからそれは何て言うかな、自分の考えがどうのって話ではなくて、すいません、あなたが知っている範囲っていうのはあります。だけども今それはそうではないところの話をしてるから、でそしてそれはあなたが知らないっていうのも分かります。だけど問題はその自分が知らないものに対してどれだけ謙虚でいられるかって話なんですよ。それは知らないからそれは存在しないってしてしまうのか、それは私は知らないし全く理解できないんだけども、でもお釈迦様はイエス様があれだけおっしゃってる以上それは存在するんだっていうふうになるのか、でそこなのね。でそこの時にそれに対して自分をどうやってオープンにしていくのか、はい、そこでギュッと握りしめたらもう終わりで二度と門は開かないんですよ、ね、いいですか。だから、今日の話はね、その超越っていうところで一番大事なのは、超越しない前の私には超越した先のがわからないって話ですね。わからない、だからわからないんだから知らないんだから知らないんですよ、ね、でその知らないってことに対して、 謙虚じゃなきゃいけなくて、でそこで自分の考えなんていうものを持ってきたで、自分の考えっていうのはその知ってる範囲の中でぐるぐるぐる回ってるだけの話であって、それを超えたところへ私ら行こうとしてるんだから、そこで自分の考えに執着されちゃうともうアウトです。ですか。だから大事なのは、自分はいろいろ考えてるけども、自分がいろいろ考えたって、その考えというのはある範囲を超えることは絶対できないんだっていう自覚と、そしてその範囲を超えたところに何かがあるんだっていう直感と、そしてその直感に従って、その自分の考えを、手放して、そこへジャンプをしていく。どうやって？で、そのジャンプの方法が実はマインドフルネスっていう方法なんですよ。だからマインドフルネスっていうのは、方法でもあると同時にもう目的地でもある。で、それは慈悲も同じで、だから実はね、なんかマインドフルネスによって今から行くって話ではなくて、もうマインドフルネスっていうのはもう向こう側に存在しているものなのね。で、慈悲っていうのは向こう側に存在しているもの。で、そして自分がマインドフルネスであること、慈悲であることによって、こちら側にいながら向こう側に、自分を合わせていくっていう話になるんですよ。で、そうすることによって我々はついにジャンプすることができるですか。ここら辺が実に微妙なニュアンスで、後からやりますけども、今皆さんはとにかくジャンプしてください。今のままで、今の場所でやるんじゃないんですよ。マインドフルネスも慈悲の瞑想も、マインドフルネスも慈悲の瞑想も向こう側にあるもので、その向こう側にあるマインドフルネスと慈悲に自分をアジャストすることによって、これを超えていく。で、その機微が分かんないと、なんかマインドフルネスって必要ないよねとかね、慈悲の瞑想なんか必要ないよねってことをつい言ってしまうんですよ。なぜ？それはあなたはこちら側にしかいないから、向こうへまだ飛んでいないから、向こうの景色をまだ何も知らないからね。いいですか？わかりました。で、そこでジャンプをめぐるいろんなトリックも、トラップもね、トラップもあるし、いろんな邪魔も入るし、ね、で、一番大事なことは、我々はジャンプをしなきゃいけない。でもジャンプした先のことは知らない。で、そして知らないものは知らない。だからといってこの知ってる範囲に執着するんではなくて、この知らない先にアジャストしていく、そのアジャストしていく方法がマインドフルネスと慈悲なんだ。で、そうするって初めて我々はグルに頼ることもなく、体に帰ることもなく、本当に向こう側へ行けますですかね。これが確実にグルに頼ったらグルに騙されるんじゃないか、どうせ不安なんですよね。体に戻ったって、体に戻って、まあ、ある程度は、ね、頭のぐちゃぐちゃから離れるけども、でも本当のジャンプではないし、ね、ですか。そういうこちら側にいて向こう側へ飛べない、限界っていうものをきちんと自覚した上で、向こうへ飛びましょうよっていうことですね。今日はジャンプとか超越っていうことについて のいろんなトラップとか、いろんな分かんないこととかね、あると思いますけども、それをね、超えていきましょうっていうね、そういう話でした。で、じゃあこの具体的にやり方はどうするのっていうと、まあ後でね、たっぷりとやります。で、その前にまずは体を、ほぐして、それから上へ行ってごまをやってね、いきたいと思います。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。 仏の無常性